はい、改めましておはようございます。本庄キリスト教会のホームページを皆さんご覧になってくださっている方いますかね。何人かいらっしゃいますか。本庄キリスト教会のホームページネットで見てくださっている方います？いないですか？あ、そうですか。ライフネット医学校のホームページ見てくださってる。あ、見てくださってるね。ライフネット医学校も、本庄キリスト教会もホームページあります。伊勢崎の朝香さんがですね、しっかりこう毎回対応してくださって、常に情報は出してるんですけれども、ぜひパソコンやられる方は時々見てください。常にこうデータを更新して、ほとんど毎日データ更新してますから、どういう状況かというのよく分かるようになってますので。ただ前回はですね、この録音が私がするときにちょっと消してしまったんですよ。それなので前回のメッセージのデータはないのでありません。でも今日は失敗しないようにやりますので、ぜひご期待いただければと思いますね。で、今日は私たちにはキリストの心があるということなんですけれども、前回に続いて、いきたいと思いますね。2章の11から、16までということになりますね。これで人間の知恵と神の知恵、まあそういう御霊によってこう生きるというね、そういうことが一段落して、次の段階に入ってくるわけであります。で、今までのこの流れをちょっと確認したいと思うんですね。よろしいでしょうか。それはパウロはですね、福音を語るときに説得力のある人間の知恵によって語ったのでしょうか。そうではないんですよね。それは神の力に支えられて彼は福音を語っていったわけですね。常に聖霊と神の力によって語っていった。ただ6節、2章の6節を見ると、しかし私たちは聖人の間で知恵を語りますということで、ちょっと見ると違う感じなことを言っていますけれども、これはキリストによって救いを受けた者の間では、知恵を語るということを述べているわけであります。そして、7節以降ですね、この知恵は人間の知恵ではなくて、隠された奥義としての神の知恵なんだということを言っており、この隠されたこの奥義、これ英語ではよくミステリーと言われる言葉でありますけれども、この言葉の意味は英語だと不可解な謎というふうにですね、私たちは理解するのでありますけれども、聖書の場合はちょっと違うんですね。確かに分かりにくいところはあるんですけれども、それは神が時至った時に表された神の真理ということですね。そういうことで、この文脈からいきますと、奥義というのは福音ということになります。キリストが人として来られて、そして33年の生涯を歩み、人間の罪を許すために自ら、十字架の上で神の刑罰を一身に受けられた。そして信じる者を信仰によって救うということですね。これが隠された、奥義であります。そしてさらに言うならばですね、信仰者を栄光の姿に変えてください、こういう約束もあるんだということを述べている。しかもこれは世界のもといの始まる前からあらかじめ定められていたんだというふうに言っているわけです。で、これは何か人事のように見えますけれども、実はコリントの人たちに対して言われていることとともに、私たちに対してもこれは言われていることなんですね。私たちもやがて栄光の姿に変えられるんだということでありますね。そのことを覚えていきたいと思います。すごいことが奥義として語られているんだなということを覚えますね。ただこの世の支配者はそれを悟ることはできなかったんだというふうに言ってるんですね。で、この世の知恵では考えられないことをするのが、まさしく隠された奥義としての神の知恵であり、神が用意してくださっているもの、この世の知者は理解できないけれども、神が用意してくださっているんだということを言っています。そして、そういうこの 御業、これは聖霊なる神、御霊なる神がなされる技なんだということを皆さんとご一緒に確認したのがこの10節までのことなんだよね。まあそういうことで今日は11節からやっていきますので、よく確認してまいりましょう。でちょっと一つ皆さんにお断りしておきたいんですけど、話の中で御霊とかね、あるいは聖霊とか言います。で特にここでは西コリントの第一、二章では御霊って言葉出てくるんですね。たくさん出てくるでしょ。これ御霊って言った場合には、私たちがよく言う聖霊様のことなんだなっていうふうに受け止めて大丈夫なんですね。同じですから、聖霊と御霊は同じなんです。だから私も時々御霊って言ったり聖霊と言ったり神の霊とか言ったりしますけれども、それは全部同じなんだということでちゃんと受け止めていただければ、混乱しなくて済むんですね。まあ、ぜひそういうことで確認してまいりましょう。で特に第一コリントの2章では神の御霊っていう言い方されてますけど、これは聖霊様のことなんだよっていうことですね。そういうことで確認していきます。そして聖霊なる方、御霊なるお方は信じる私たちの心の内に住んでくださっているということなんですね。アンナさんのうちにも御霊なる神様は住んでくださっているということですね。守りがそこにあるということであります。はい、そういうことになります。で11節から見ていきたいと思います。ちょっと読みますね。一体、人の心のことは、その人のうちにある霊の他に誰が知っているでしょう。同じように神の御心のことは神の御霊の他は誰も知りません。神の御心っていうことを皆さんこうお考えになることあります？自分が迷っている時ね、これどうしたらいいのかな、神様の心ってどうなのかなと思う時がよくあると思うんですね。でそういう時には私たちが自分の考えとか自分の思いで行くと必ず失敗するんですね。わからないんです。でも神のことについては誰が詳しいかというと、ここにありますように神の御霊、聖霊なる方、私たちのうちに住んでくださっている聖霊なる神様が詳しいわけです。あるいは確実に導いてくださるから、だからこの聖霊に導かれ、御霊に導かれて祈りながら進めていくと大きな失敗はしないんですね。あるいは同じこう失敗を繰り返す必要ないんですね。中には同じことを失敗する人いるでしょ。何回も何回も同じことを知ってる。それは御霊に導かれてない。それは自分の考えでみんなやってるから失敗する。私たちみんなそうですよ。私たちも本当に同じことの失敗の繰り返し、まあ自分自身もそういうことありますけど、それはちょっと静まって主の御声を聞いてそこに、立ち止まっていくときに主が教えてくださるんですね。こうしたらいいですよ、ああしたらいいですよ、こうしなさいっていうことを御霊が語りかけるんですよ。声なき声を持って、あるいは御言葉を通して御霊が語りかけてくださいますから、それに従っていくときに大きな失敗はしないんですね。結構小さな失敗は私たちみんながするんですね。完全じゃないですから。天に栄光の体に変えられたとき完全ですけど、それまでは傷だらけの人生ですから。どっかで聞いたような言葉ですけど、傷だらけなんですよみんな。本当にこう失敗だらけなんですね。でも少しずつ少しずつ聖霊によって教えられながら成長していく、これがクリスチャンの人生なんですね。だからいろんな人をいろんなところで裁かないってことが大事なんですよ。だってみんな成長段階にあるんだから裁かないってことですね。裁かれたら大変でしょ。神様は私たちいつも裁いてたらどうなります？いられないじゃないですか。もういっぱいいつも失敗だらけ、もう罪だらけなんだから。でも神様は裁かないお方なんですね。ですから私たちも上から目線で人を裁かないというのは非常に大事な視点なんですね。まあそういうことになります。そして11節の全般は人の心のことはその人のうちにある霊のほか誰が知ってるでしょうかというふうに言ってるんですね。で同じようにということで今御霊のこと言った。でこのその人のうちにある霊って言った場合は、これは神の霊って書いてないから これはどういうふうに理解するかと言いますと、それは聖霊のことではありません。御霊のこと言っていません。その人のうちにある霊ですから、これは一般的にはですね、私たちの心とか意識って言った方がいいですね。そういうものなんだ。だからその人の心、皆さんそれぞれ心を持ってる。でその人の心、考えね、そういうものはその人のうちにある意識、心、それしか理解できない。私は分かりませんから、皆さんのことは分かりません。何を考えてどういう思いでいるのか、今どうなのかって、これは分かりませんよ。表情ではある程度分かるかもしれませんけど、でもその人の心の内は誰も人は分からないんですね。だから人のことをいちいち詮索するのはやめましょうってことなんです。分からないんだから。だってで、その人の内にある心だけが、その人を、意識だけが、その人は自分が分かってるということなんですね。で、神のことについては神の御心でしょ。これは御霊、聖霊のほかは分からないんだから。だから聖霊に聞いていくということが大事なんですよ。ここをしっかり押さえてるとクリスチャン生活は結構成長していくね。イエス様にだんだん似ていく。これをしっかり捉えることが大事ですね。で、12節、ところで私たちはこの世の霊を受けたのではなく神の御霊を受けた。ほら、ところでってありますから、逆に今度言うのね。私たちはこの世の霊、人の霊ってありますけれども、で12節ではこの世の霊、これこの世の霊って言ってるんだから、聖霊、御霊じゃないってことがわかるでしょ。この世の霊だからね。だからこの世の霊を受けたのじゃないんだ。私たちは何を受けたんですか。神の御霊、聖霊を私たちは受けたっていうことです。聖霊を皆さん受けたのはいつでしょうか。聖霊を受けたのはいつですかね。はい、水のバプテスマを受けた時ですか。はい、水のバプテスマを受けた時じゃなくて、イエス様を救い主と信じた時ね。その水のバプテスマを受ける何ヶ月か前か何年か前にイエス様を救い主、メシアと信じましたよね。その時に私たちは聖霊、御霊を受けたんですね。この世の霊じゃなくて神の御霊ですから。ほら、神の御霊だから、それは神なんですよ。聖霊は三位一体の神って言いますよね。父、子、聖霊、父、子、御霊なる神って言うでしょ。だから神の御霊、神と同じ御方の霊を私たちは受けて、私たちは今そのお方が私たちの心の内に住んでくださってるんですね。その時にどういう状態になったか、これは新生したっていうんでしょ。ボーンナゲンしたっていうわけですよね。新しくなったんだから。でその時に、今まで何とも思わなかった心に、こう何とも思わなかったことがですね、聖霊を受けるとどうなるかっていうと、何かためらいが出てくるんですよね。今まで何ともなくやっていたことが今度ためらいが出てくるんです。あれ、こういうことってやっていいんだろうか、こういうことって進めていいんだろうか、あるいはこういうことを自分はしなくてもいいんだろうか、しなくちゃまずいんじゃないかなというようなこと、何か感じるときありませんか。時々ね、ありますよね。そこでこう立ち止まるわけでしょ。それは誰がいるからですか。人格を持っておられる御霊様が住んでおられるんだっていうことですね。でこれは御霊が一回住んだら、御霊は皆さんがこう調子悪いときね、調子悪いときね、信仰に不従順なときね、ちょっとイエス様から離れかけてるときね、御霊様は逃げちゃいますか。逃げないんですよ。御霊は逃げないで、いつもちゃんと私たちの心の中にいるんです。ただ信仰が不従順なときは御霊様は心を支配できないから、ちょっと端っこになっちゃう、控えめにずーっと押し込まれちゃう。で皆さん、ずーっと押し込んじゃダメですよ。不従順になってずーっと御霊さん押し込まれちゃいますから。だから私たちが従順に本当にイエス様を信頼していくならば、御霊様が私たちのうちで十分に働かれますから、その時は生き生きとした輝くクリスチャンになるんですね。ところが自我が出て、わがままで文句ばっかり、人を差別し、そして愛のない生活していくと、 それは御霊様がずっと心の端っこで押し込まれて御霊様が悲しまれるんですね。ですからその時はクリスチャン生活は喜びにあふれるんですか？喜びがなくなっちゃうんですね。ですから本当にそういうことをここで言ってるわけです。神の御霊を受けたんだから。それはどうして受けたか、はい、大事ですよ。次、恵みによって神から私たちに賜ったもの、これを私たちが知るんだ。はい、出てきましたね。パウロの大事なことを言うときに何て言うか、恵みっていうことですね。この恵み、これは頑張って取るんですか？神様恵みくださいって言ってこう頑張って恵みを、私信仰頑張りますから恵みくださいって言ってこう恵みっていただけるんですか？そうじゃないですよね。恵みっていうのは父なる神が一方的に与えられる良い技ですから、でこれを私たちは信仰によって受けたわけですね。ですから恵みによって神から私たちにもらったって書いてありますよ。丁寧なことは賜ったって、これ日本語です。これ賜るなんてことは普段使えませんからね。あの吉田牧師からこういうものを賜りましたとか言います？私誰々さんからこういうものを賜ったんですけどって言いません。あのそういうことは言わないですよね。まあ、英語だと何か特別のねこう言葉、ポルトガル語でもこう何か特別のね言葉だと思う。これは特別の用語なんですよ。これね、神からねいただく場合賜るって言うんですよ。大事な言葉ですね。それが恵みなんだっていうことですね。恵みによって神の御霊を受ける。で条件は何か、信じる、イエス・キリストをメシアと信じる、それだけなんですね。まあ、そういうことです。そして13節は、この御霊について話すには人の知恵に教えられた言葉を用いず、御霊に教えられた言葉を用いる、その御霊の言葉は言葉を持って御霊のことを語る。全部御霊ですね。これを置き換えれば聖霊ということですけれども、この御霊のことは御霊によって分かるんだということをパウロは言うわけですね。14節、生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それはらは彼には愚かなことだから、また悟ることができないと書いて、生まれながらの人間、これは私たちがこの父は母親のところから生まれてきたその性質をそのまま持ってるって意味です。これはね、そのまま持って今に至っている場合ということですね。そういう人間の場合は神の御霊に属する、すなわち神の御霊を受け入れる、そういうことはないんだと。受け入れてないでしょ。なぜですか？書いてあります。ほら、愚かだ、愚かなことなんですよ、ね、そんな御霊を受け入れるとか、あるいは新しくされるとか、キリストを信じるとか、そういうことは生まれながらの人間については愚かなことなんだ。キリストがなんで十字架にかかった、ね、呪いの十字架、死んだ、葬られたんだ、よみがえるんだ、こんなのはね、その生まれながらの人間にとってはバカバカしいんですよ。特に学問があればある人ほどバカバカしい、科学的に証明できないね、理論的でないとかね、もういろんなこと言って、そういう人にとってはバカバカしいわけですね。でもそういうふうに思っていた人が信じるんですよ。なぜですか？聖霊が働かれる、あるいは皆さんの祈りが、そういう時にねバカバカしいと思ってる人が突然変わるんですよ。そうじゃないですか？皆さんもバカバカしいと思ってませんでした？あるいは神を信じる、キリストを信じるのは弱い人間がすることだと思ってませんでした？私も実はそうだったんですね。キリストを信じることは弱い人間がすることだから自分にとって関係ないと。でもそういう時にある方々が祈ってたんでしょうね。そして私もそういう思いが消えて、この神に頼り、イエス様を信じる思いが与えられたんです。だからバカバカしいと思ってる人だから、それはバカバカしいと思わないで、信じ、祈ることですよ。その人のためにね、その人の救いのために祈って、丁寧に丁寧に関わると、聖霊様が働いて、そしてその人の心を変えますから。そうすると、その人はバカバカしいと思わなくなる。イエス・キリストの十字架、そうだよね。自分が罪人、そうだよね。 救い、まさしく聖書の言う通りだよね、多くわからないけど信じるよという言葉が出てくるんですよ。これが御霊、聖霊なる神様の働き。でこれはわからないんですよ、奥義だから。誰がどう信じるかっていうのはわからないんです。だから意外と信じないようなタイプの人が信仰を持つんですよ。今うちの奥さん笑ってるんですけど、私は実は最も信じないタイプって言われてたの。あ、吉田君は最も信じないタイプだねって言われてたんです、高校生の頃ね。でも、あ、彼信じたんだよね、不思議だよね、そういうことで実際あるんですよ。ですから粘り強くですね、御霊が、聖霊がその人に働かれるように祈り続けることですね。そして御霊によって私たちが生きるときに奇跡というか変化が起きるんだということでありますね。そういうことがあります。ちょっと後半は、時間の都合上省きますけれども、今度は15節になりますね。15節、御霊を受けている人は全てのことをわきまえますが、自分は誰によってもわきまえられません。これはちょっと理解が難しい言葉なんですけど、これは簡単に言うとですね、神様との深い交わり、密接な交わり、本当に聖霊様に頼りながら死の御前に生きている人はいろんなことをわきまえますってことなんですよ。常識的なこととか、人間の常識じゃないですよ。もちろん人間の常識もわきまえつつ、神の前に生きる常識っていうことがわきまえる、すなわちいろいろなことを神の御心に即して見分けられるってことです。ほら、御霊を受けている人、常に御霊を受けているだけじゃなくて、御霊がこの辺に小さくなっている人は別ですよ、小さくなっている人は別なんですけれども、これは親密な深い交わりの中に生きている人は、さまざまなことを見分けて神の御心に即して見分けられる、そして信仰に基づいた大胆な決断をすることができるというね。これがここで言っている意味なんです。全てのことをわきまえるというのはそういう意味なんですね。ですからそのような人はですね、人からどういう評価とかね、あるいは本当にこう悪い悪くこう判断されようとかね、そういうこと関係ないんですよ。だって主とつながっていれば人からの評価ね、いろいろ悪く言われるでしょ、陰口叩かれるでしょ、私なんかも散々悪口言われてるんですよ。でももうそういうの関係ない、もうイエス・キリストの前にあってもう全然そういうことは関係なく生きるっていうこと、もうそれだけなのね。もうそれが気にならなくなるんですよ。そういう生き方ができるのがこの14節の言葉、御霊を受けている人、受けている人、縮こまってるって意味じゃないですかね。御霊が自由に働かれる人はそういう判断ができます。そして最後に言うんです、パウロは。一体誰が主の御心を知り、主を導くことができたか。ところが私たちにはキリストの心があるということですね。はい。これは括弧でくくられていますから、必ずこうやって括弧でくくられているのはどこからの引用なんですね。どこからの引用ですか？括弧でくくられているのは大体、これは前の聖書ですよね。旧約聖書で語られていることが多いですね。その部分がこう括弧でくくられている。これはどこの言葉かっていうと、もう皆さんわかるでしょ。下のこう注釈が出ている聖書を持っている人はわかりますかね。これはイザヤ書の40章13と14節、そこにあるんです。だからそこを読めば大体のこう前後関係っていうのが見えてくるんですね。で、イザヤの問いかけがここにある。どういうことを言ってるんだろうかっていうと、これもこう分かりやすく別の言葉で言うと、これは誰一人として神の御心を判断し評価できる者はいるだろうかっていうイザヤの問いかけなんですよ。これは分からないでしょってことを言ってるんですよ。でもこれはね、人間の考えだけじゃ分からない。でも聖霊に導かれ、御霊に導かれるものはですね、大丈夫なんだよってことをここでパウロはこの言葉を引用して言うんですね。ですからパウロはイザヤ書もよく読んでたってことです。文脈もよく知ってた。 背景もよく知ってて、ちゃんと神の言葉を彼は自由自在に引用できるんですね。ですからここでイザヤ書の40章を引用してパウロは言うんですね。なんていうのか、最後、ところが私たちにはキリストの心があるんだって言うんですよ。これ何ですか、キリストの心って。御霊を受けている、御霊様、聖霊を受けているから、いろんな神に関することが分かるようになったんだよということなんですね。これをパウロは最後にここで言いたいわけですね。キリストの心、御霊を受けて、その御霊が働かれるならば、ある程度のことはしっかり受け止めながら、神の御旨を理解しながら歩めるようになるんだよということをここで言ってるわけですね。ここで一応16節でくくります。で、来週はいよいよさてとありますから、話がまた展開するんですね。御霊にこの関することにつながっていくわけですね。そういうことでまた来週3章ともに学んでいきましょう。で、今日一つ、適用して終わります。神の御心のことは神の御霊によってしかわからないから、私たちはもう一度ですね、物事わからないとき、あるいは躊躇するとき、判断しかねるとき、ね、このまま突っ走って大丈夫なんだろうかというときにですね、神の御霊、聖霊を受けているんだということを確認してですね、考え、自分の考えを優先させるんではなくて、主の心を優先させて御霊に導かれて歩んでいきましょう。これが適用ですね。今週も御霊に導かれ、今やることは何なのか、それを考えながらですね、もうこの一日、今日という日は戻ってきませんから、だから今やること、私たちが今生きるべきこと、どのように生きるか、それはもう本当に決断しながら、御霊に導かれて最優先しながらやっていくべきことをやっていくんですね。これがクリスチャンの生き方ですね。